さんこんにちは。
こんにちは。
本が好き、読書が好きなすべての人に送るポッドキャスト、高所高実本好きの昼休み。
朝日新聞社が運営する本のウェブサイト、高所高実編集部のヨッシーと
ガンちゃんがお届けします。このポッドキャストでは最近気になる本の紹介や著者インタビュー、業界ひそひそ話まで読んで楽しく聞いて楽しいひとときをお届けします。
はい、前回に引き続きましてフリーアナウンサーの久保純子さんをゲストにお迎えして、お届けします。久保さんといいますとの、元 NHK のニュース番組とかポップジャムの司会とかいろいろやっておられた方ですけれども、現在ニューヨークにお住まいで、幼稚園の先生もしておられる。前回その翻訳絵本家としての、はい、大変さであるとか、どんなきっかけでこの絵本の翻訳するようになったのとか、そんなお話をいろいろ聞いたんですけれども、今回はニューヨーク事情について。
はい、そうですね。ニューヨークでのどんな日々を過ごしていらっしゃるのかとか、あとは子育て事情ですとか、あとはその本屋さん、どんな本屋さんがおすすめなのかっていうところをいろいろとお話しいただきました。
はい、実は久保さんは朝日新聞のウェブメディアのアンドという、高所高実の姉妹メディアがあるんですけど、そちらにLife in New York というニューヨークの日々の暮らしを、エッセイで綴っている、そういうウェブ連載をやっていらっしゃるんですけれども、そんな話の流れから今のニューヨークはどんな状況なのかなとか、あとニューヨーク子育て事情みたいなこともいろいろと、本当久保さんなりの感じ方をいろいろとお話をいただきましたので、こちらの方もぜひちょっとお楽しみいただければなと思います。それではどうぞ。久保さんはもうニューヨークにお住まいになって、長いんですけれども、はい、もう何年ぐらい？
ニューヨークには7年になります。
7年、
はい、はい。
ガンちゃんが実はこう20何年前に
すごい昔の話なんであれですけど、
ニューヨークに住んでいたことがある。
は
い、
そうなんですね。10年以上前ですね。はいはいはい、なのでもう今はすっかり変わっているとは思うんですけれども、はい、久保さんがその7年間、住み続けてきて、こうニューヨークこういうところはやっぱ変わってったなっていうふうに、なんか変化を感じることってありましたか？
そうですね、7年はとても大きな変化がありました。それはまずは2016年に参りましたので、トランプ大統領の誕生ということで、ずいぶんこう国民の間でもいろんな価値観の違いで大きな、何でしょうかね、対立とまではいかないまでも、確実にこう二分化した、その国民の在り方っていうようなことはとても衝撃でした。それから始まり、コロナがありましたので、コロナ禍ではニューヨークは随分、5人に1人、4人に1人、コロナになったっていう時期があったので、そういった、その時期は本当に辛くて、ニューヨークがもう映画の中のようなちょっと恐怖、人が全くいなくなって、あんなに賑やかだったタイムズスクエアや、自由の女神五番街から本当に人が消えてしまったので、娘なんかも一時は2ヶ月近く家から出なかった時もありますし、一歩も外に、それぐらい恐怖と隣り合わせ、でしたので、その時期は何かこうちょっと何でしょうかね、人恋しかったし、異空間でした。
私も確かね、2016年っておっしゃったのは、もしかすると私が初めてニューヨークに行った頃なんですけど、いや、なんか、私は観光で行ったぐらい、観光とか仕事で行ったぐらいしかないんですけど、やっぱりなんかニューヨークってすごく、なんか明るい街というか、なんか、年がら年中お祭り騒ぎのような、なんかそういう日常がある感じなので、なんかそれがパタッと、止まってしまうと、やっぱり相当日本とは違ったまた落差なんだろうなっていうのは、
本当にそうでしたね。やっぱり観光客が多いのが特徴の一つではあると思うんですけれども、その私も大好きなブロードウェイの ネオン街が全く光をこう放たなくなったり、あとは本当に賑やかだったあの観光客が集まるエンパイアステートビルでしたり、先ほど申し上げたようなあの、自由の女神だったりウォールストリートだったり、そこに人がいなくなるっていうことがこんなにも物悲しく反対に怖い、
うん
うん、人がいないっていうのは怖いんだなっていうことを体感した時期でした、ね、でもそんな中でもあの唯一こう心がほっとする瞬間が、毎日エンパイアステートビルだけは光を放ってたんですよね。その光を見ると、あ、なんか変わらずここに存在しているものがあるんだ、こんなに他は変わり果ててしまっているのに光を放っているエンパイアを見るとほっとしてました、うん、だからそれが本当私たちに光を与えてくれてました、ね、文字通り。
なんかそれすごいわかる気がします、
うん、
逆になんか東京だと東京タワーとかスカイツリーとか、はい、ああいうものがこう変わらずになんかこうそこにあるっていうことの、うん、なんていうか大切さというか、はい、心あの頼もしさみたいなのを改めてその時に私も感じたのを今思い出しました、
うん、はい、そうでしたよね。だから本当にこう心があのすさむというか心が折れるような日々の時にエンパイアは力をくれました、
うん、今あのアンドで連載、ま、あの朝日新聞 の、 その、ウェブメディアのアンドという、まあ、我々の姉妹メディアですけれど、そこであの Life in New York というのエッセイをあのでニューヨークの今の日常をこうリポートされてますけど、そこを見るとなんかこうちょっとずつ元に戻ってきてるかなっていう、
うん、というかですね、ちょっとずつじゃなくてもう元に戻りました、
はあ、
はい、もうニューヨークは、コロナのこの字もも
う感じないぐらい
感じなくなりましたし、マスクをしている人は皆無ですし、まあもちろんコロナと共存しているので、コロナを患う、ことはあるんですけれども、感覚的にはインフルエンザでしたり風邪といった、まあもちろんね大病になる時もあるので油断はならないんですが、あの、もう一緒に共に生きていくっていう、生活になりましたね、うん、でもやっぱりコロナが終わって、まあね、日本も感じている、世界中が感じていることだと思うんですけれども、まあ、ロシアとウクライナのこともありますし、もう全てが高騰してますね。それはもう痛いほど感じます。物価が高い、
うん、そもそも物価が高い
ニューヨークで、そもそも高いのにしかもこの円安でもう大打撃で大打撃ですね、私たちは、はい、苦しい日々を送っています。
なんか想像しただけでももう息苦しくなってきました、
うん、怖い。反対に怖いのはその物価高が怖いですね、はい。
まあ、そんな中で去年の1月からですかね、あのモンテッソーリ幼稚園で先生としてこう、
はい、
新たなキャリアをスタートさせたという、はい、あのどんな日々を送っていらっしゃるのかなと。
そうですね、毎日忙しく、はい、昨年の1月に本当に50歳になったのを機に、始めたんですけれども、まあ、ずっと前から子供っていうのは子供と、言葉と、まあ、教育ですね、それは私のライフワークで、そもそも NHK のアナウンサーになりましたのも、子どもたちにセサミストリートのような番組を作りたいと思って NHK に入って、で毎年子ども番組作りたいと騒いでたんですけれどもなかなかね日々の仕事をしていますとその機会がなくて、で、まあ、子どもが自分自身にもできて原点帰ったと言いますか、そもそも私がアナウンサーになったのは何でだろうと、子供が好きだったからだなっていうのがあって、で、まあ、子供番組を作ったりこうして絵本を翻訳したりっていういろんな過程があったんですけれども、その先に、まあ、自分で教えるっていうことも、もう自然な形で夢として持っていて、で40歳の時に、まあ同じく 今回のように夫の転勤で、カリフォルニアに住んだ機会があったので、その時に10年前にモンテッソーリの免許を取得して、そして、まあ、温めておいて、まあ、コロナ禍でいろんなチャレンジもありましたので、ようやく落ち着いた昨年、じゃあ頑張ろうと一大決心をして、このモンテッソーリ幼稚園で教え始めたんです。で、毎日はどんな生活かというと、朝、6時には起きて、自分の子供たちのお弁当と私のお弁当を作って、7時過ぎに出て、8時前には準備を始めて、で、学校で何を準備をするかというと、モンテッソーリというちょっと特殊なメソッドで教えているので、子どもたちには100種類以上ある教具、まあ、お仕事と呼んでるんですけれども、そのお仕事から好きな自分の今日やりたいことに没頭するので、そのお仕事を整える、例えば裁縫道具があるので、そういう針に糸を通しておいたりですとか、あとは、塗り絵なんかもあるので塗り絵を、まあ、準備、いろんな季節ごとに準備したり、工作があるのでそういったものも、まあ、バレンタインでしたり、ハロウィンだったり、春、秋とか、まあ、いろんなものに合わせて作っておいたり、あとは教具がちゃんと、モンテッソーリの教具、数学もあれば言語もあるし、地図もいろんな教科があるので、そういったものがちゃんと機能してるかっていうのをチェックしたり、そういうことをずっと準備して子どもたちを8時半に迎え、そこからはもう怒涛の、はい、子どもたちが帰る3時までは、先生としてこの教具の使い方、お仕事をどうやってやるかをプレゼンテーションしたりですとか、子どもたちが安全に生活できるようにみんなも見守ったり、あとはまあコロナ禍でもあったので、きれいに、お掃除をするということもありますし、本当にもう、座る瞬間がないぐらい、一日走り回ってます。で、帰ってくると、まあ、夜ご飯の準備をして、今度は日本が、その頃になると、指導し始める時間なので、時差があるので、で夜になると、日本の番組を収録したりですとか、まあ今ですとオンラインでできるので、夜9時とかからかな。やったりですとか、そうだから一日中本当に
走り回って、すごい忙しいですね。
そう、すごい忙しいですね。で、まあ翻訳もその時間に始めるっていう感じですね。でももともとじっとしていられない性格なので、どちらかというとその、のほほんとこうソファに座ってテレビを見たりっていうのは皆無で、まあ本読むのは好きですけれども、でも、ぼーっとするのは性分ではないんですよ。で、動き回ってるのが楽しいので、それ以外にもブロードウェイ行ったりですとか、美術館行ったり、公園を散歩したり、とにかく動き回ってるのが好きなので、それはなんかこう、全く、問題ないですね。
なんかその、実際にその幼稚園で働かれるようになってから、こう、何かこう気づきですとか、なんかこう思っていたのと違ったとか、なんかギャップがあったりとか、そういう発見とかっていうのは何かありましたか？
発見は日々ですね。私が自分自身の子育てをしていた時は、やはり初めてお母さん1年生ですし、余裕がなかったから、子供のことをこうもっと引いた目で、見てあげられれば、せかせかせずに、済んだかな、もうちょっとゆっくり子育てを見守れたかなと思うんですけれども、今はもう本当ね、大学生と高校生の子どもたちなので、幼稚園で対峙するお子さんたちはどちらかというと孫気分というか、何をしても可愛いし何をしても天才だし、何をしても光り輝いてるから、なんかそれに触れられるっていうのは本当に幸せですね。もう子供は宝っていうし、もう原石だと思う、輝く。なのでその輝く瞬間に立ち会えるのが幸せです。
何かこう、 輝く瞬間を本当に見たっていうので、うん、最近なんかそういった瞬間を見て、はい、心に残ってることとかってありますか？
もう毎日ある
って。毎日ってすごいですね、本当に、
うん、子供ってなんか成長の過程が坂のようになだらかに上がっていくのではなくて、階段、もう急にポーンと成長するんですよね。なのでもう毎日毎日、例えばジャケットのファスナー全くこう上げられなくて、ちょっと難しいじゃないですか、下からこう、
ね、そうですね、うまく
手で持ちな、片手で持ちながら上を引っ張っていくっていうジッパーって、私たちは当たり前のようにやってるけれども、それを本当に毎日できないって、毎日毎日こうやってた子供がある瞬間こうヒュッてできるようになった、途端に毎日ヒューヒューできるようになる、その時の子供の目の輝き、あ、できた、もう僕、私一人でできたっていう、その喜びに接している瞬間を見るっていうのはものすごい楽しいですし、それが本当に全てのことに関して、例えば鉛筆を削るっていうこともそうだし、靴の紐を結ぶっていうこともそうだし、もうちっちゃい私たち大人にとってはもう何でもないことが、子供にとってはもう富士山を登るような喜び、その瞬間に本当に日々立ち会ってます。それがみんな違うレベルでやってくるから、今日はこれできた、今日これできない、でも明日できた、明後日できたみたいな、それが本当毎日ですね。うん、なので私の心の栄養になってます。
まさに子どもたちからたくさんの元気をもらってらっしゃるんですね。
本当そう、
久保さんご自身のお子様の学校ですとか、あとはまあ、今ご自身が勤める幼稚園とかで、なんかその絵本や本を使った学びですとか、あと何かその他の取り組みとかでも、これはすごいいいなとか、例えばもう自分が幼稚園生、まあ、学生だったりとかの時にこれあったらすごく良かったなとかっていうようなものって何かあったりしますか？
は
い、
絵本は本当に日常的に私たちは幼稚園でもそうですし、娘たちの学校でもそうですけれども使っているというか、それは例えば娘たちの場合ですと、その先ほど申し上げた2016年の選挙なんかの時は、クリントンとトランプそれぞれの、候補の、人となりだったり、公約だったりが絵本になってるんですよね。
すごいですね。
それを小学校2年生の、次女が当時読み比べて、で学校でクラスで議論するんですよ。でトランプのこういう主張がある、うん、クリントンのこういう主張がある、これはどうなんだろう、ネガティブの部分はどこだろう、いいところはどこだろうって、それ子どもたち同士が議論し合うんですよね。でそれってやっぱり自分の考え方をこう、作り上げていく要素の一つになるので、絵本を通して自分はどうなんだろう、じゃあどうしたらいいんだろうって考える、政治が人事ではなくて自分のものとして考えられるっていうのはとっても良かったなと思うんですよね。それが一つありますし、反対に今幼稚園の子どもたちと接してますと、人種のことでしたり文化の違いだったり、他と自分をこう認め合う、自分も認めるし他も認めるっていう、そういうことも絵本を通してたくさん学んでます。なので日常的に絵本が娯楽ではなくて、その学びの要素としても利用することがとても多いですね。うん、例えば宗教ですと、光のイベントっていうのが、ドゥアリーっていう宗教のイベントがあったりするんですけども、それは私も全く馴染みがなかったんですが、まあ、インドだったり、いろんな国の方がこう、体感されているもので、それも絵本を通して、他の知らない子供たちに教えたりですとか、すごく本当に絵本は助かってます。
すごいですね。なんか、その政治のことまで絵本になってるっていうのが、ちょっとびっくりしました。全然全く違くて。うん、なんか日本でもそういうのがあったら、もっとやっぱり本当自分事として 身近に感じることができるんじゃないかなって今お聞きしてて思ったんですけど、誰かやってくれないですか？
でも本当にそれは私も羨ましいなと思ったんですよね。どうしても、いざじゃあ選挙にこう行ける年齢になって、あ、じゃあどうしましょうどうしようって、ね、なりましたし、私自身もみんな、何候補、何政党っていう感じで、ちょっと遠い存在ではあるんですけれども、そのアメリカに住んで子どもたちを通して感じたことは、選挙が本当に政治が全く一言ではなくて日常だから、こうやって食事の会話でも出ますし、選挙のこう期間中なんかは討論番組家族で見ますし、それに対してどうっていうことをこう家族で話し合うし、自分たちで自分の国を作っていくっていう感覚があるので、それは本当に羨ましいなと思いました。
すごい、なんかまさに民主主義がもう子どもの頃から根付いてるっていうことなんですね。ですね、
はいはい、そういう中でなんか絵本がなんかまさに生活とともにあるというか、発達段階に応じてっていう、
いいと思いました、はい。
ちょっとじゃあそのお話は少し変わるんですけれども、何かそのニューヨークで絵本ですとか児童書に特化したものでも構わないですし、あと久保さんがよく行かれるような本屋さんですとか、おすすめの本屋さんがあればぜひ教えていただけますか？
うん、私たちはですね、まあ、特に次女がもう本が大好きで、それこそ絵本の、影響も大きいと思うんですけども、小さい頃から絵本が大好きで、でその後なかなかこう絵本から小学校ぐらいに上がって、普通の小説に移行するのって難しいって言われますよね、はい、
ちょっと離れたりしちゃうって、ね、
ちょっと一瞬こうなんかちょっと違う世界が始まってしまう。でも娘の場合はそこのトランジションがとてもうまくいったっていうか、好きな絵本がいっぱい見つかった。なんか絵本の次は妖精のちょっとした読み物みたいなのにハマった時期があって、その妖精をとことん研究して一枚の絵に何百という妖精を描いてた時期みたいのもあってでそこから普通の小説に行って、今ももうなんかこう電話帳のような、もう電話帳って今ないけれどもそもそも辞書のよう、辞書もないね、ほとんどそういった本を毎日こう読破していくようなタイプなんですけど、ですので電子の本っていうのも好きなんですが、やっぱり手にする紙の絵本が好きなんですって。なので、紙の本が好きなので、小説が好きなので、本当にもうよく本屋さんに行くんですよ。その一番好きな本屋さんが、バーンズ&ノーブルズっていう昔からある本屋さんですけれども、もうその、佇まい自体が素敵で、中にカフェがあったりですとか、ちょっとこう、何ですかね。私のイメージ的にはハリーポッターの本屋さんのような、まあもともとはそれはね、なんかどちらかというとポルトガルの本屋さんがイメージにあったらしいんですけれども、ローリングさん曰く、でもそのどこかそこの要素があるような、ちょっと上の方まで本がずっと天井まで置かれていて、はしごに登って本を取るような、その空間にいるだけでワクワクするようなところで、娘はそこが一番の癒しの場所のようで、もう暇さえあれば行ってるんですよ。なので一緒に付き合っていくと、何かこう、絵本、もうしっかり本の装丁も可愛いし、その並べられ方も素敵だし、ちょっと美術館的な要素があって、とても素敵です。好きです。
確かにそういう大型の本当にもうたくさん本がある空間って、うん、なんかもうこんなになんかクラクラするめまいがするようななんか魅力っていうか、
はいはい、
こんだけまあたくさんの本に囲まれてると全部が読めないっていうのを思い知らされるじゃないですか、
はいはい、あるあるありますよね。
なんかでもそれだけまだまだ読む本がいっぱいあるんだっていう、うん、なんかこう逆の意味での喜びと、はいはい、なんかこう悔しさもあるんですけど、なんかこう ごちゃ混ぜになったような感覚というか、
はい、
でもなんかそれのなんか幸福多幸感みたいなのもあるなっていうふうに今お聞きしてと思いました、
ね、探求心がそそられますよね、
うん、そうですよね、うん、あとなんか実物をやっぱり見るとその表紙とかそういうのでまた手に取ってみたくなるものってやっぱりありますよね、うん、そのなんかネットとかで調べたりとかしてるとやっぱ自分のどうしても興味とか関心の範囲内のものしかこうリーチできないけれども、
はいはい、
なんかそうやって本屋さんにフラフラって行くだけでなんかこう新たな本との出会いっていうのがあって、うん、
ありますよね。そうなので本当にいっぱい本を買ってるので
まあでも
そう本だけはそう子供にも本だけはもうどんな時でも買ってあげるっていうことは昔から言ってて、お菓子売り場には行かないけどもう本屋さんには足でく通ってるので、うん、だから反対に本コレクションがすごくて貸し出したりしてます、
ね、あそうですよね、うん、また保管も大変ですね。
そうそうそうなんですよね、うん、
ちなみにその久保さんが今何か気になっている絵本ですとか、まあ、児童書でもいいんですけれど、まあ、もちろん大人が読むような小説でもいいんですが何かそういった本って今ありますか。
日本で言えば私はとにかく原田マハさんが大好きなんです。
はい、
マハ教で、
マハ教
そう、で、マハさんの本は全て読んでるんです。
へ
ー。で、そのマハさんを通して私は、美術との、アートとの出会いをすることができたんですよね。マハさんが本がアートのいい入り口であって出口でありたいっていうふうにおっしゃってるんですけれども、まさにその通り、私はマハさんを通してアートを好きになり、マハさんを通して美術館にでその実際に対峙するようになったので、そういった意味ではもうマハさんの本を手にすると興奮します。
さすがマハ教なだけあります。
マハ教ですね完全に。そうなのでもうそのマハさんの本を通して、あ、この絵見に行きたいなって行くんですけれども、この間もデトロイトにそうわざわざ行ったりですとか、はい、
なんかこう久保さん今後なんかちょっと取り組んでみたいなとか思っていることとか、新しいことやってみたいなと思ってたりすることなんかあったりしますか。
まあ、ちょこちょこニューヨークでは、まあ、バレエをやってみたりですとか、新しいことにはいろいろ挑戦してるんですけれども、最近は自転車が好きでしたり、あとは今朝たまたまタレントの安田美沙子さんがゲストでお迎えしてラジオ番組を収録してたんですけれども、走ることが楽しいよっていうふうにおっしゃってたので、走るっていうのもちょっといや面白い、もう一回昔ちょっとやったことがあったかなっていうぐらいなんですが、また新たな出会いがありそうなので走ってみてもいいかなとも思ったりもしてます、
うん、
なんかでも出会いって本当にどこに転がってるかわからないなと思うので、その何かアンテナに引っかかったものはかじっていきたいなとは思います。
実は僕我々もね本当出会って10分もないままにこう録音ボタンを押すというなんか結構荒技のご出演をいただきましたけれどもいやなんか本当にいろんな出会いがあってこそってい う, こういろんな世界が広がっていくっていうのは本当そうですよね、
うん
うん。
高所高実のウェブサイト book.asahi.com では話題の本の著者インタビューや書評、コラムなど本に関するさまざまな情報を毎日皆さんにお届けしています。
Twitter や Facebook ページ、Instagram、そしてメールマガジンもやっていますので、ぜひぜひフォローしてください。
そしてポッドキャストへのご意見やご感想もお待ちしています。 Twitter のハッシュタグ本好きの昼休み、またはホームページの一番下のお問い合わせからお送りください。
はい、2回にわたりましてフリーアナウンサーの久保純子さんをゲストにお迎えいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。
いや本当なんかいろいろ楽しいお話、なんかちょっと刺激的なお話をたくさん聞かせていただきました。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
またぜひ機会がありましたら遊びに来てください。
はい、
はい、それではまた来週。さようなら。
さようなら。